朗読の時間です。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記新国日本第19回、朗読は私増田彌佐友です。大名たちに突き上げられた幕府が外国との交易に対して持ち出す無数の障害がいかなるものであるか、次の事柄を例に説明してみよう。列強と交わした条約の手前、すべての外国の金貨銀貨が日本で通用しなければならず、また日本の貨幣とは目方対目方、金属の純度の違う場合にはそれ自体の価値によって自由に打鑑できるはずである。ところがこの賢明かつ正当な約款を遵守するどころか、幕府はメキシコピアストル以外の外国貨幣を認めない。しかもこの貨幣すら1ピアストルが2分の2店舗から2分の5店舗という法外な打鑑率で、しかも横浜、長崎、函館でしか打鑑できない。しかも実際には1ピアストルは3分の 1.76 店舗であるにもかかわらずである。このように幕府が外国との交易を阻むために考案した他の桁外れな費用や税を別としても、幕府は唯一認めている外国貨幣メキシコドル銀貨の交換にあたって、外国側の利益に反して 34.5% から 46% の利を得ている。この乱用は条約の明確な規約に完全に違反している。幕府はメキシコピアストルの実際の値打ちを知らないと言って、この言語道断な不公平行為を正当化しようと努めているが、それが全くのデタラメであることは次のことを指摘するだけで十分であろう。つまり外国との交易が一層やりにくくなるように、そしておそらくそれ以上の悪い意図もあって、幕府は日本にいる全外交官、公使館、領事館の官員すべてと湾内の軍艦の乗組員全員、すなわち提督から一兵卒に至るまでに対して、1ピアストルを3部、1部金3個で一定額交換することを許可している。例えば公使は月2000、領事は1500、副領事は1000ピアストルを両替することができるのだが、この差額は通称の不利益をも顧みず、莫大な利益をこれら交換に与えている。横浜と長崎の商人たちは幕府の卑劣なやり方に猛反対をしたが、少しも効果がなかった。こうした幕府のやり口は文明国の人々なら信じがたいことだろう。私の言うことが嘘だと思う人は、オール国教が日本について表した二巻本、大君の都を読むといい。イギリス公使として3年間日本に滞在したオール国教は、九段の利益を手にしたことを認めつつ、その詳細を記述している。6月29日、私は以上のことを書き終えてからある高官の葬儀に列席した。彼はアメリカ公使館周辺を警護する警ら隊に所属していたところが、昨夜死去したのである。故人は生前勤務中に着用していた衣服を着せられ、2本の刀を刺して帯の間に扇子を挟み、黒い漆塗りの竹の帽子をかぶった姿で棺の中に納められていた。婦人坊の箱に似ている棺は、高さが1メートル30センチ、幅と奥行きは65センチである。故人は足と腕を曲げられ、まさに胎児の姿勢で座っていた。日本人はこの習慣を遵守している。彼らの宗教の定めるところによれば、死者は生まれた時の姿勢で埋葬されねばならないのである。遺体の傍らには、あの世で霊魂がひもじい思いをしないように、そら豆や他の野菜類を持った椀が備えられていた。棺は釘で蓋を打ち付けられ、百合の花飾りを施した白い布で覆われて寺の祭壇に安置された。白装束に身を包んだ同じ役所の300人の役人全員が手を合わせて祈りながら棺を囲んでひざまずいた。 一方、僧侶は祭壇の上のろうそく全部に火を灯し、香を焚き、鐘を鳴らして祈る。40人ほどの僧侶が両側に立ち、葬儀の符を文語で唱えていた。老師も他の僧侶も白い衣を着ている。式が終わるとすぐに寺の正面の階段の上で一人の坊さんが持ってきた籠を開き、中に入れられていた白い鳩を放った。包丁。この象徴的な行事の後、棺は竹の綱で巻かれ、そこへ竿を通してから両端を二人の男が担い、寺のすぐそばにある墓地へ駆け足で運び去った。墓地に着くと、棺を墓穴に下ろし、参列者がおのおの一握りの土をかけた。白は日本では物色であり、日本人に対する最大の侮辱は白装束で尋ねることである。家長が死ぬと、すぐに日本人は表札の上に白い紙をかけ、彼の名前を覆う。今日、私は護衛の5人の役人と、馬で横浜へ戻るつもりである。第8章、太平洋。横浜からサンフランシスコへ。1865年9月2日。ひとたび日本に着くや、今度は世界周遊を完成したくなり、カリフォルニアに向かって出発することにした。蒸気船の便がなかったので、7月4日サンフランシスコ行きのイギリスの小さな帆船、エイボン号に乗船した。午前9時、北からの微風を受けて帆を上げ、数時間、横浜や神奈川や万年雪をいただいた富士火山の崇高なる景観を楽しむことができた。80マイルも離れているにもかかわらず、富士山はまるでこれらの町のすぐ傍らにそびえているかのようであった。午後4時ごろ、エイボン号は沖に停泊してあった水先案内船までたどり着き、そこでそれまで我々を先導してきた水先案内人は船を乗り換えた。エイボン号にはスコットランド生まれの横浜の貿易商 X 氏が乗っていた。彼は債権者から逃れるためにこっそり日本を抜け出てきたのだった。X 氏は船長のヘンリー・ステッドフォード・ルーク氏に、もし航海の間、水夫たちと寝食を共にすることを許可し、カリフォルニアまで連れて行ってくれるなら、300ピアストル、1800フランを支払おうと申し出ていた。ところが船長はちょうどその朝、横浜のイギリス総領事から彼を乗船させないようにとの通告を受けていたので、その申し出を断った。夜10時30分ごろ、船は、椿と相模の岬の間を抜け、広大な太平洋に出た。エイボン号にはそれぞれ2台のベッドを備えた2部屋しかなく、1部屋はアメリカ人に、もう1部屋は私にあてがわれた。この他にまだ2人客がいた。その中の1人、忍法の貿易商であるサッチェル氏は、船室のソファーベッドで寝ることに甘んじなければならなかったし、もう一人、フランスのバランシエンヌ出身の優れたチェリスト、アレクザンドゥール・デヴァシエ氏は、航海士たちのベッドで我慢しなければならなかった。船賃は200ピアストル、1200フランだった。デヴァシエ氏は青年音楽家として名高く、コンサートの収益で生活しながら、この10年、東洋各地を回っている。彼はマダガスカル、ブールボン、モーリス、セイロン、シンガポール、ジャワ、マニラの諸島、またボンベイ、マドラス、ポンディシェリ、カルカッタ、香港、そして上海の町を訪れてきた。摂氏36度から40度の猛暑の中では、誰も音楽に耳を傾ける気にならないものだが、彼のコンサートは好評を博し、いつも満員だった。実際、彼が逗留したインドやシナのどの町でも、 人々はそのチェロ演奏の完璧さを熱狂的な興奮で褒め添やしていたものだ。彼の偉大な才能は南ヶ崎、長崎や横浜の数少ない居留民の間でも同様な熱狂を巻き起こした。出航前夜、横浜のフランス全権公使のレオン・ロシュ氏が公使館の大広間でお別れの演奏会を開くよう懇望した。すでにチェロや荷物を船に積み込んでしまっていたのだったが、この時の演奏会も大成功を収め、彼は450ピアストル、2700フランを手にした。デヴァシエ氏は有名な芸術家であるばかりでなく、素晴らしい旅の道連れでもあった。その再起間髪ぶりは、長く辛い道中、私を大いに楽しませてくれた。サッチェル氏との付き合いにも十分満足していた。しかし、横浜のヘボコックで、カリフォルニアに行って一儲けしようというアメリカ人には並行した。彼は2メートル近い大男で礼儀知らず、おまけにガサツで短気、大言壮語するくせに臆病者、卑劣かつ大の喧嘩好きの男だった。誰一人彼に話しかけようとしないのにかかわらず、なんとか口論を吹きかける機会を見つけようと身構えていた。いつもパンデモニウム、ミルトンが命名した想像上の地獄の使徒を引き合いに出しては、拳を振り上げて我々を威嚇し、果ては近づく者があれば殺してやるとまで息巻いた。ところが実は唐騎士の意気地なしで、仮に我々の中で一番ひ弱な者が意を決して近づいて殴るぞと言おうものなら、怖がって尻込みをするくらいだった。こんな野蛮な食人種と7週間も付き合っていかなければならないとは、これ以上辛く忌まわしいことがあろうか。蒸気船ならこんな男たちと接触することはない。彼らは三等船室へ行くのだから。たとえ一等船室にいたとしても、船は広いから彼らを避けることはたやすい。ところが船室が幅2メートル、縦4メートルに過ぎない我らが英文号のような小さい帆船ともなれば、この忌まわしい仲間から逃れることは不可能である。勇敢なるヘンリー・ステッドフォード・ルーク船長のこの上ない親切と隠厳さには、ただ賛辞を送るほかない。まだ49歳でしかないのに、35年前から海の上で暮らし、29年前から船長を務めているという強者である。彼は世界中の海を航海しており、その長い航海歴の中で遭遇した数々の危険を本人の口から聞くのは何よりの楽しみだった。とりわけ私が注意を引かれたのは、ハリケーンや台風、そしてサイクロンと格闘しながら奇跡的に逃れ得た冒険譚の数々だった。例えば大波が船を打ち砕き、甲板の上のものを持ち去るようなハリケーンに7回も遭い、彼自身も海に投げ出されたこともあった。だがその度に幸運にもロープにしがみついて何とか七を脱した。彼は航海術に精通し、経験も豊富で、どんな困難にもたじろがず、しかも実に沈着に振る舞う。一言で言えば、まさに船長なのである。鼻が半分欠けているが、それには言われがある。数年前、船のメイドに惚れた一人のコックが海のただ中で即刻結婚を許可してほしいと言ってきた。船長が港に着く前の結婚は認められないと拒否すると、たきり狂ったコックは彼に飛びかかり鼻に噛みついた。それで鼻が半分ちぎれたというわけだ。船長は恋狂いのコックを鉄鎖で縛り上げ、セントヘレナ島へ寄港した際に裁判所に引き渡した。裁判所はコックに7年の流刑を宣言した。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本、第19回。朗読は私、増田寅沢友でした。この続きは明日のこの時間に。